どうもハリーです。
どうも、ヤン、あ
誰だ。ですね、このゴロゴロトーキングなんですが、本日もヤーマンがお休みということで、特別ゲストにお越しいただきました。今回のゲストは探検本の街というウェブサイトを運営しているキースさんです。
はい、ヤーマン3号ことキースです。あ、そうだ、よろしくお願いします。
星野すみれだ
30年ぐらい前にちょっと時間補正してもらって、はい、性別だけは合ってますね
すごい、
よろしくお願いします、はい、
じゃあ軽く自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい、はい、キースと申します。ゴロゴロトーキングをいつも聞いてまして、今日はリスナー代表としてお邪魔しました探検本の街という子ども向けの本の紹介とか特集のウェブサイトを運営しています。よろしくお願いします。
今日はね、児童書絵本に詳しいキースさんにね、はい、お越しいただいたということで、いやなんかおすすめのね、はい、子ども向けの本について話ができたらなと思ってます、
はい、
でね、まあ、キースさん何ヶ月か前にメディアヌップというポッドキャストで、
はい、
全く同じ立て付けで話をされていましたが、
はい、
まあ、そちらもねぜひ聞いてもらいたいのですが、
はい、
なんかそこでも言ってたんですけど、やっぱ子どもの本の話って僕も過去誰ともしたことないんですよ、はい。
ああそうですよね、
うん、ヤーマンもね子育て中ですけど、うん、育児話とかはするんですけど、
はい、
本の話って聞いたことないし、うんうん、なんかあんまりそんなに情報も入ってこないんで、
はい、
今日はねその辺を魅力をお聞きしたいなと思っておりますんで、
はい、
よろしくお願いします、
はい、おすすめまず1冊目が講談社の動く図鑑ムーブのオリンピックパラリンピック大図鑑ですね
講談社の動く絵本の
動く
図鑑か
図鑑ムーブ、
はい、
はい、
ムーブ、
はい、
全然知らないですね。
あ、本当ですか。あの、はい、講談社の動く図鑑ムーブは本屋さんに行くと、まあ、図鑑いくつか出版社ごとに人気のシリーズがどんどんと並んでるうちの一つで、多分見たらあこれねっていう感じで分かると思うんですけど、
はい、
オリンピックパラリンピック大図鑑ってなかなか手に取らないなって思って
ねえ、そんなジャンルがあることにまず驚きですけどね。そう
なん
です
よね、はい、なんか魚とかさ、あの人体とかそういうのはよく見るんですけど、うん、そうですね、そうちょっと珍しいんですけど、うちで買ってみてすごく良かったんでちょっと話したいなと思ってます
全然惹かれないですけど、今ちょっと表紙見てても、はい、
ね、硬そうですよね。これ、うん、動く図鑑ムーブの特徴って DVD がついてるんですよ。
お、本当だ、はい、はい、
で、まあ、DVD から見て興味を持って図鑑をさらにパラパラめくるっていうやり方、うん、いいなって思って、今の子たちってやっぱり動画すごく慣れてるし好きだから、なんか動画面白いですよね、
うんうん、
でこの動画はいろんな競技が動画30分の短い DVD に入ってるんですけれども、もうその競技 の, あのすごくいいとこ、ジャンプだったらジャンプのシーンだけとか、こうちょっとみんながわーって転んじゃってギャハハみたいな面白いシーンとか、そういう子供を消しそうなシーンだけをすごく短くまとめていってるんで、
うん、
なんか子供が興味持ちやすいんですね。でちょうど来年がまたパリオリンピックがあるんですけれど、
ほう、
さっき調べたんですけど、はい、でも
全然知らないわ、
はい、子供と一緒にこうオリンピック見たいなと思ってもほとんど子供知らない競技、うん、まあ、大人も知らない競技多いですけれども、知らない競技だと興味ないし、うん、あまり見ようって思わないですけれども、はい、なんかこういうので一回その競技を知ってると一緒に見てみようかなってなりますよね。ただやっぱりこうテレビで一緒に見ようって言っても競技が始まるまでの待ち時間とか結構その面白いシーンまでに長くって、それ子供待てないんで、はい、その前に DVD とかで面白いシーン見ておくのはありかなって思います、
うん、これ本の方にはその各競技の細かいルールとかそういうのが書かれてるんですか、はいはい、
そんなにねでも細かいルールとかじゃなくって、本当にね最近の選手がバーッと並んでて、まあ、競技データもちょっとあるんですけれども、何書いてるかな、ちょっと待ってくださいね。あ、これにしようかな。じゃあ体操だったら、まあ、競技データでちょっと会場がどういうところかとか、うん、種目数が14種目だよとか書いてるんですけれども、
はい、
写真がすごい多いですね。わかんないか説明が難しいですけど、これだと内村航平選手の写真とか載ってて、はいはい、釣り輪はこんなだよとかあん馬はこんなだよみたいな感じで、うんうん、パラパラ、そんなに細かい文字読まなくてもパラパラめくっていっ って気になるのがあればちょっと読もうかなみたいな、本当に他の図鑑とそんなに変わりはないですね。
はいはい、なんか画像検索してたらこのどれだけ人は高く飛んできたかみたいなのが競技ごとになんかあったりして、あれですかね、昔僕小学生ぐらいの時ギネスブックだったかな、なんか図書館やって結構流行ってたんですけど、ああいうのに近いのかもしれないですね。
あ、そうですね、やっぱり子供向けなので子供が興味持ちそうな視点で切り取ってで図鑑にしてる感じですかね。競技の見どころとか入ってて、はいはいはい、でも多分まあ初めてこれを手に取るお子さんだったら多分先に DVD 見てからの方が興味持って読めるかなっていう気はしますね。
あ、 DVD そんなにいいんですね。
うちの子はすごい好きでゲラゲラ笑いながら見てましたね
そんなに
であとね、私がこの DVD いいなと思うのがもう一つあって、うん、うちの子も YouTubeすごい、うちの子もってみんな多分 YouTube 好きな子多いと思うんですけど、はい、うちも YouTube 大好きでめちゃくちゃ見てるんですけど、うん、最近の YouTube ってあの音声読み上げのナレーションっていうのかな多いですよね。自動音声っていうのかな、
なん
ていうの、
なんかゆっくり解説みたいな、いや、ああいう感じ、
あ、そう、そんな感じ、あの今日はなんとかを紹介していきますみたいなその、うんうん、読み上げ機なんですけど、自分が見てるんじゃなくって隣からそればっかり聞こえてくるとなんかもう頭おかしくなってくるんですよね。なんかもう嫌やみたいになってくるんですけど、はい、やっぱりこういう DVD とか、まあそのプロのナレーターが喋ってるので、うん、聞こえてきても全然嫌な感じがしないんでめちゃくちゃ落ち着くわって思って聞いてます
親の精神衛生的にも非常にいいと、
そうそういいですね、はい、
へえ、確かになんか図鑑がある家はいいですよね。
あ、って言いますよね。
うん。ちね、まだ図鑑読む年齢ではなんかちっちゃい赤ちゃん用図鑑みたいなのはありますね。
はいはい、うん、そうですね。
なんかドーナツとかパトカーとかが乗ってるような。は
いはい、あ、いいですよね。
うん。いや、いつか欲しいんですけどね、こういうの。はい、
でも興味が出てきてからでいいんじゃないですかね。
そうですね。
うちも 3,4 歳の時は恐竜にしか興味なかったんで。各出版社の恐竜の図鑑ばっかり揃えてました、はい、
だいたい一緒じゃないですかあれ。
いや、だいたい一緒と思うんですけど、あの、うん、出版社によって載ってる恐竜がちょっと違ったりとかデータがちょっと違ったりして、もうその当時の息子は全部頭に入ってたんで、この恐竜の全長を見たかったらこの図鑑やみたいな感じでやってましたね。
僕もいいですか。
はい、お願いします。
僕でもあれなんですよ、うちまだ上の子が2歳とかなんで、
はいはい、
どちらかというと絵本系がほとんどなんですけど、
はい、
ちょっとメジャーどころからまずはねこれです。ダン、
あ、
野良猫軍団パン工場。
お、
まあ、知ってる人多いですよね。もうこれは
有名です。有名っていうか人気ですよね。
最近めちゃ人気ですよね、
うんうん、そうですね。
もう平積みメンチンされてますね、うん、本屋でも
グッズもいっぱい出てますよね。
そう、フィギュア付きのやつとかがあって、うんうん、有名なんですけどね、はい、いやいいですね。読んでますか。
読んでないんですよ、うちの子たち。
読んでないですか。
いつ出たんですかね、それ。
パン工場が確か1冊目で、はい、今全部で10冊ぐらい出てるんです
か。あ、そんな出てるんですね。
2012年が初版ってなってます。
あ、そうなんですね。そしたらまだうちの子ちっちゃい時なんですけど、
なんでも流行り始めたのが4、5年とかじゃないですかね。
そうですね、うちの子ちっちゃい時あんまりそれ見なかったんですよね。
うん、これね、いや、めっちゃいいですよ。
あ、そうなんですね。
子供だけじゃなくてやっぱ大人にもファンが多い絵本ということで、うん、
はい、
あのいろんなシリーズ出てるんですけど、
はい、
全部一緒なんですよ本当に野良猫軍団っていう8匹の、
はい、
もう個体差のない猫とあとね、まあ、ワンワンちゃんっていうね、
はい、
このパン作ってる、
はいはいはい、あ、本当だ、まあ、ワンワンが、
この人が、この人じゃないか、この犬が、まあ、主な登場人物で、だいたいこのワンワンちゃんがいろんなお店やってて、このパン工場とか鉄道とかお寿司屋さんとか、
はいはい、
もうこの多角経営してるワンワンちゃんのお店に勝手に忍び込んで、
うん、
なんか悪いことをして最後大爆発が起きてで最後に大爆発の後ね、いつも一緒なんですけど正座させられて、
へ、
説教をさせられ、説教されるっていう、
はいはいはい、
もうこれが毎回のパターンなんですよ。
へ、
全部一緒で、もうミルクボーイの漫才と一緒ですね。
はいはいはい、あの、はい、安心しますよね、それが
読んでて。そうなんですよ、うんうん、これがねなんかすごい良くて、まあ、子供も好きだし、うんうん、なんかね読んでても楽しいというか、
はいはい、
これ読んでほしいみたいな言われた時に、いやーこれかーと
思う。ありますよね、そういうの
本もあるんですけど、うんうんうん、ファン、ワン、え、野良猫軍団だったら、おお読もう読もうというところがあってなんかね読んでても飽きない、読むたびに新しい発見があるというか、うん、
その野良猫軍団のシリーズが、はい、私が運営している探検本の街でも他のブックガイドさんが紹介してくれてて、すごい人気で気になってたんですよ、はい、
なんかパン特集ってありましたもん
ね。あ、そうです、パン特集で紹介されてて、はい、すごい気になるって思ってて、でも今聞いて、
はい、
私たちのちっちゃい時の11匹の猫のシリーズと構成とか登場人物とかちょっと重なるところがあるのかなって今聞いてて、
あ、いや僕どっちかっていうと、はい、ゾロリに入る前のものかなっていう気がしてますね。
あ、ゾロリ、
なんかゾロリってなんか、うんうん、キースさんゾロリ好きという前情報があったんでは
いはい好きです。
ゾロリシンプル犯罪者じゃないですか。
はいはい、
なんか銀行強盗したりとか偽札作ったりとか、はい、
うんうん、
で野良猫軍団もシンプル不法侵入をしまくってるんですけど、悪い中にもいいところがあるみたいな、
うんうん、憎めない、
ちょっと、うん、いうところだったりとか、書き込みが結構多くて、メインと関係ないところが気になるというところも結構ゾロリと近いのかな、
うんうん、あ、そうですね、そういうの楽しいですよね
ゾロリだったらこの本の中にだいたいなんかお母さんがどこかにいるとか、
うんうん、
なんかいろいろあるじゃないですか、隠し要素が、
はいはいはいはい、
それっぽい感じのが結構あるんですよ。
へー、
なんでまあその辺が読めば読むほどいろいろ発見があるっていう。
そうですね、なんかただ文字を追うだけじゃなくて、ちょっとこう、はい、脇道にそれて餌探し遊びみたいなことしたりとかもできそうですね、う
ん、そうそうそう、うん、この世界やっぱ変なんですよなんか動物とおっさんと赤ちゃんしかいないんですよ。
うーん、
女の人が多分一人もいない。
赤ちゃんは人間の赤ちゃんですか？
赤ちゃん人間の赤ちゃんですね。
へー、
あとなんか蜂の格好したおじさんっていう、だからなんかオスしかいない世界なのかな。
ちょっとアンパンマン味がありますね、うん、なんか
あー確かにっていうところがね、
はい、
であとなんか本ってこの僕パンチラインがある本がいい本というか便利だなと思うことがあって、
うん、
なんかそこの共通言語が本読んでない時でも出てくることでなんかより親子の関係性が深まるというか、
はいはいはい、
でこのパン工場ではこのパンを作ってる時になんか猫たちが簡単だったね簡単だったよにゃーって言うんですよ、このパン作りながら、うん、
はい、
それがねうちで結構流行ってて、
へー、かわいい。
お風呂に入れて頭洗うのとかすごい嫌がるんですけど、
はい、
ちょっと半ば無理やり洗わせてワンワン泣いてるんですけど簡単だったねって言ったら簡単だったよって言ってなんかそこでちょっと一旦もう泣くターン終了っていうのが、
あー、めっちゃ便利ですね、
生まれてて
全然簡単じゃないですけどね
っていういいところがあるんで、
あー、ぜひ。いいですね。はい、では次に私からご紹介するのはアルカシラ書店。
知らない。
え、本当ですか？吉武慎介さんの本なんですけれども。
はいはい、その人は知ってますね。
はい、吉武慎介さんもめちゃくちゃ人気で、あの本屋さんに行くといっぱいありますよね、いろんなシリーズが
ありますね。
はい、でこれは絵本よりちょっとちっちゃめの文庫本サイズ、文庫本じゃないか、単行本サイズかなんですね。はい、でまあ、他の吉武慎介さんの絵本と同じように、こうイラストが書いてて手書きの文字があってっていう風に進んでいって、うん、これがどんな話かというと、町の外れにアルカシラ書店っていうのがあって、このお店は本にまつわる本の専門店なんですね。
うんうん、
で店のおじさんに〇〇についての本ってあるかしらって聞くと、大抵ありますよと言って奥から出してきてくれますというふうに始まるんです。おうおう、でその〇〇な本について、大体見開きでこんな本があるよとかっていうふうにいくんですね。あとは本にまつわることを大喜利みたいな感じでイラストがいっぱい載ってるんですけれども、これだと 書店員スキルアップ選書本の包み方っていう本をこう紹介してて、うん、本を包むときにまずベーシックな紙袋で包むとか包装紙とリボンで包むっていう以外に、うん、うなぎで巻いて包むとか小麦粉と卵とパン粉で包むとか、はい、バナナの葉で包むとかいろんなのが出てきて、
はいはい、
なんか吉武慎介さんの絵本全般に言えることだと思うんですけど、すごい視点が面白いなって思って、なんか子供と一緒に読んでても大人でもなんじゃこれって思ってちょっとクスクスなっちゃう感じなんです、うんうんうん、
めっちゃ面白いじゃないですか。
めっちゃ面白いですね。
本当に大喜利だ。
はい、この中で私が一番好きっていうか、あの影響を受けたページがあって、それが本が好きな人々っていうページがあるんですね、
うん、
で一口に本が好きといってもいろいろありますっていうのから始まって、本の匂いを嗅ぐのが好きとか、隣の人のを覗くのが好きっていうのと、うん、ちょっと気持ちわかりますよね。なんか電車とか乗ってると気になるみたいなのもありますよね、はい、見ますね、うん、とかこう本を包むのが好きとか、
うんうん、
しおりをチューチューするのが好きとか、
いやちょっとわかんないですけど、はい、
本が好きっていうのが好きとかいろいろあって、うん、でその中でこれに載ってない、なんか本を人に勧めるのが好きっていうのあった気がしたんですけど、私の補正かもしれないんですけど
なんかそれを見て、
はい、なんかそのなんだろうな、私がもともと探検本の街っていうウェブサイトを始めたいなって思ったのも、なんかもともと私が本を好きな本をまあたまに読んでましたけど、すごく読書家っていうわけじゃなくて、うちの子供が本がめちゃくちゃ好きで、子供にこんな絵本があるよとかいうのを勧めるのが好きだったんですね。それですごくいっぱい家に本があるから、ちょうどコロナ禍っていうこともあってなかなか街に出れないから、こうウェブサイトでいろんな本の情報を見れたら楽しいかなっていうふうに思ってて、だけど私そんな日本詳しくないなって思ってた時にこれを読んで、そっか、本を人に勧めるのが好きっていうのも動機の一つとして成り立つなっていうふうにこう自分で腹落ちして始めてみようって思ったきっかけをもらったので、
はい、なんかすごく思い出に残ってるんです。詳しくなくてもやってもいいんだっていう、
う
ん、
あ、そうですね、
背中を押してくれた本っていう
こと、はいはい、あ、いろんな好きがあっていいんだなっていうふうにそこでこの本から学びましたね。
あー、なるほど。じゃあそういう多様性、はいはい、ダイバーシティを、
そうですね、
あるかしら書店で学んでいくっていう、
はいはいはいはい、
めっちゃいいじゃないですか。
めっちゃいいです。
いや知らなかったな、吉武さんの本は僕は、はい、読んだことないんで。
あ、そうですか。
これ何歳ぐらいが対象なんですかね。
あの吉武慎介さんの絵本はもうちょっとちっちゃい子も読めるのもあるんです。リンゴかもしれないとかも文字がちっちゃめで、吉武慎介さんのご自身の文字なので、
うん、
子供が一人で読むには、まあ、小学生ぐらいからだと思うんですけど、もっとちっちゃい 2,3、はい、歳ぐらいから親と一緒に読むんだったら全然読めると思います。
あ、そうなんですね、
は
い、
このあるかしら書店は、他の絵本よりもちょっとこう内容が上かな、だから小学生ぐらいから大人と一緒に読めばいいかなと思いますね、
うんうんうん、いろんな好きが分かるっていうことですね。
そうですね、はい、思いました。
なんか本ってどういうふうに探してるんですか、
はい、うちはだいたい本屋さんに行って、
はい、
好き勝手にこうパラパラ見たりして、
はい、
これ欲しいみたいなことが多いですね。
その場で決めたりとか、
はいはい、その場で決めたりとか、たださっきも言ったようにそのコロナ禍が始まった頃がうち上の子が、小学3年生で、下の子が年長の本当に卒園前ぐらいの2月ぐらいから始まっていて、しばらくはやっぱり本屋さんにもなかなか行けなかったので、はい、そういう時は本を紹介する本を結構読んで、
紹介する本、
はい、それでこの本買いたいとかいうふうに決めて、これはね、マナの本棚っていう芦田マナさんの本です。
芦田マナさんの本だ。
はい、これもすごい、まあ、付箋いっぱいまだ
付いてるんですけど、付箋貼ってますね。
はい、あとはこれは、小学校高学年ぐらいからの子に向けた本なんですけれども、
はい、
もっとちっちゃい子向けだと次何を読むっていう本が 1、2年生向けと3、4年生向けと5、6年生向けとって分かれてるので、
うんうん、
まあ、そういったその本とか絵本を紹介する本を読んでこれ読みたいっていう風に決めたりもしてます。
あ、本当だ、ありますね、
うん、
こういうキュレーション本を読んで決めていくという道もあるんですね、
は
い
は
い、
う
ん
う
ん、
そうですね。あとは探検本の街を見てもらって
そうですよね、は
い、その中から気になったのを読むっていうのもいいんじゃないでしょうか、
うんうん、なんで笑ってるんですか。いや、
めっちゃ宣伝したなと思ってい
や、そのためのサイトですもんねあ、でも僕もなんか最近このサイトを知ってから買おうかなと思った本は一応調べてますね、ここで。
本当ですか。なんかどの本いいなと思いました、はい、教えてください。
どの本いいな、実際買ったやつだと、
はい、
あ、ちょうどあるね、本と秋。
あ、本当ですか、わ、嬉しい。
これいいですね。
あ、本当ですか、嬉しい。あの笹原優さんって方がブックガイドしてくれてて、すごく絵本をたくさんお子さんと読んでらして、絵本を中心に紹介してくれてるんですけど、
はい、
めっちゃ嬉しいです、伝えておきます
はい、ぜひぜひ。いやでもね、はい、僕実際まあ買ってなんかまあ読んだところ、はい、僕の感想はちょっと違うんですよ。
あ、このブックガイドの。
そう。
あ、そうなんですね、教えてください。
これストーリー知ってます？
私ね、知らないんですよね。
なんかこの狐のぬいぐるみとあきちゃんっていう女の子の話で、狐、はいはいはい、のぬいぐるみはなぜか動いて喋るんですよ、
うんうんうん、
でまあそれは特に触れられないという世界観ででその狐のぬいぐるみがボロボロになったので、遠くに住むおばあちゃんの家に行って直してもらおうっていうことで、うんうん、その家からおばあちゃん家まで2人で旅をするっていうようなストーリーで、
はい、
まあ、これ出版社の紹介ページとかでも、はい、この女の子とぬいぐるみの冒険話と書かれてるんですけど、
はいはい、
冒険話よりも、はい、これはあきちゃんの成長話なんですよ、もう明確に、
はいはい、
これ何かっていうと、前半このあきちゃんと今度秋が電車に乗って行く、その最寄り駅まで行くっていう前半と、
はい、
後半が駅に着いてからそのおばあちゃん家まで行くまでになんか砂丘、鳥取砂丘にちょっと遊びに行くんですけど、
はい、
その、まあ、前半と後編に分かれてるんですよ、
はいはい、
で前半と後半場所と状況は違うんだけれども、はい、起こることって一緒で、うんうん、最初2人でいるんだけれども、うん、途中でコンがいなくなって最後また2人で出会うっていう、これが前半と後半同じなんですよ、
はい、
で前半の時はコンが弁当を買いに行ってちょっといなくなってそのまま帰ってこない、電車が出ちゃった、どうしようって言って、うんうん、あきちゃんがえんえん泣いてたら、
はい、
車掌さんが助けてくれた、
うんうん、
でコンはドアに挟まれていてあ、よかったねっていう感じなんですけど、
はい、
後半はその砂丘について、うん、今度はコンが野良犬に連れてかれるんですよ、
はい、
バクって加えられて、
はい、
どっか行っていなくなっちゃうんですよ。で前半のあきちゃんはもう泣いて泣いて人に助けてもらうことしかできなかった
ん
だけれども、
ね、う
ん、今度はもう周りに誰もいないんですよ
砂丘、
砂丘なんで、砂丘なんでってことはないですけど、まあ、周りに誰もいないと、
はい、
いうことをもう自分で理解して電車の時のように泣き崩れるのではなくて、自分の足でこう前へ進んで自らコンを探しに行くっていう、この行動の変化がこの前半と後半で違う点だと、でそれこそがこのあきちゃんの成長っていうのが感じられるところで、そこがいいなと思うのと、こういう本なんじゃないのと僕は思ったという話ですね。
はいはいはいはい、なるほどね、視点がまた別の視点ありますね、
うん、
確かに、
いや、いいですよ、
今聞くだけでちょっとまた泣きそうになりますね、はい、なんかその成長したなあきちゃんと思って超涙もろくなっちゃって、
これまあうちの子でもまだちょっと早いかなと、4歳からって書いてるわ、
はいはいはい、
なんでね、それぐらいの方にはいいんじゃないでしょうかと。
いいですね、はい、ちょっとまたこれ聞いた方で読んでみてまた違う視点があったよとか聞いてみたいですね。
そうですね、
はい、
うん、多分人によってね、いろいろ絵本って 解釈が分かれるかなと思うんで。
あ、そうですよね、確かに
聞いてみたいです ね。
なんか子供と親でも全然見方とか違ったりしますよね。あ、そういう風に見てたんだとかって思ったりしますよね。
いいですよね、そういうの、
ね、なんかそれでこう子供の考え方の癖みたいなのが分かるっていうか、いや、そう、そんな、なんか、なんていうかな、悪い方に考えなくていいじゃんみたいなところを、なんかこの子はこんな風にされてすごいかわいそうみたいなこと言ったりして、いやいや別にそんなかわいそうじゃないじゃんとかって、うんうん、親子で言ったりしてでもそういう話してると、例えば学校で、あ、似たような状況ってこともないけど話があった時に、いや、またちょっとこう変な考え方っていうか変な捉え方しちゃってるんじゃないかなとか、
うん、
こう実生活でもちょっと子供の考え方っていうのが分かる感じしますよね。まあ、まだお子さん2歳なんであれですけど、はい、うちは小学生なんで、
うん、そういうちょっとなんていうかリトマス紙的な、
はいはいはい、
この人はこういうところでこう思うんだっていう、ね、うん、のを知る材料としても使えますよね。
そうですね、
他にないですもんね、なんかあんまそういうものが。
そうなんですよね、なんか自分たちの実体験で話すとどうしてもこう、はい、なんていうかな、よく思われたいみたいなことがあって、あんまりこう、はい、本当の気持ち話してくれなかったりとか、まあちょっとこう、うん、なんていうかな、大人も子供も自分中心に考えちゃったりとかしますもんね。なんか自分と切り離してる絵本の世界とかの方が分かりやすかったりしますね。
う
ん
うんうん、そうですよね、なんかねリアクションも結構分かりやすい。やっぱ動画とかだと見るだけで終わっちゃうんで、
うん、
日本だとなんかもうちょっとこう反応がダイレクトに分かりやすいかなっていう気がしてるんで、
うんうんうん、そうですね。もう一冊がもうすぐ夏休みが始まると思うので、夏休みに向けて一冊紹介したいなと思ってて、はい、今日から僕がクッキング世界一親切かもしれないレシピ本っていう本で、
うんうん、
滝智子さんっていう方が、はい、書かれてるレシピ本ですね、子供向けの。
へえ、
はい。でね、これうちの確か初めに知ったのが読売子供新聞に載ってて、で娘がこれ面白そうだから買ってほしいって言って、うん、中も見ずにネットで買ったんですね、
はい、
ですごく買ってみてめちゃくちゃよくって、もううちの子たち気に入って読んでて、うん、っていうのをなんかウェブサイトか SNS かでアップしたら、作者の滝智子さんがありがとうございますみたいな感じで反応してくれて、そこから去年、うんうん、一昨年ぐらいに滝智子さんに私インタビューしたんですよ。
すごい、
はい、でもともとこの本って、コロナ禍の時に、もうコロナの話ばかりですけど、コロナ禍の時に滝智子さんが、うん、そのお子さんが自分でお料理ができたらお母さん、この滝さん以外じゃなくてもお仕事されてる他のお母さんとかも楽になったりとか、はい、子供も自己肯定感が上がるんじゃないかっていうふうに考えられて、うんうん、自分のお子さんと一緒に料理してたんだけれども、世の中にあるレシピ本とかってちょっとこう、はい、子供向けに作られてるけれども、うんうん、マリネとかちょっと子供がそんなに好きそうじゃないあのメニューがあったりとか、すごくこうみじん切りがあったりとか、うん、ちょっと難しい工程があったりとかあって、あんまり簡単じゃないとか、もっと簡単なのがあったらいいのになっていう思いで作られた本なんです。
うんうんうん、
滝智子さんのインタビューの時にすごく詳しく伺ったので、私もこの本のことは詳しくなったんですけれども、まず特徴として、はい、みじん切りを一切使ってないっていうのが一つ大きくって、
あ、うんうん、
はい、なんか、
みじん切りね、
はい、包丁を持てるようになった年齢のお子さんだったら一人で作れるぐらい簡単になってて、
うん、
であとはでもすごく簡単すぎない、
簡単すぎない、
なんか自分で作ったよっていう達成感を味わえるちょうどいい簡単さみたいなの言うんですかね、が載ってますね。
なんか実際に作ったりしました？
うちも結構いろいろ作っていて、その中で一番よく作ってるのがこのハンバーガーのページのハンバーグをよく作ってますね、
うん、バーガーじゃなくて、
はい、ハン
バーグの方、
はい、ハンバーガーもよく作るんですけど、ハンバー、はい、パンがない時にハンバーグ作ってて、 このハンバーグのレシピっていろいろあると思うんですけれども、このレシピ本に載ってるのは、はい、合いびき肉とパン粉とマヨネーズとウスターソースだけなんですよ、材料が。
あ、そうなんですか、は
い、なので切ったりすることもなく、本当にボウルに合いびき肉とかパン粉とかかかってもみもみして、あの、うん、手でまとめてフライパンに乗せれば OK なので、うちの息子初めて作ったのが小学2年生の時だったかな、
え、すご、
はい、とかですけど、全然自分で作って、まあ、火をつけるのだけは私がしましたけど、そこまではもう自分でできたので、はい、もう息子大喜びで、いや自分で作ったハンバーグめちゃくちゃ美味しいとか言って、ね、言って、
いやいいな、
はい、へもういつでも作ってあげるよとか、俺のハンバーグ食べさせてあげるよとか言って未だに言ってます、ね、
すごいですね、
はい、
へえ。子供の時料理なかったですね、情報が。
あ、そうですか。
スクランブルエッグしか作ってなかったですね。
はいはいはい。私はね、子供の頃に子供向けのレシピ本持ってたんですけれども、うん、で今もね、はい、実はあるんですよ。私すごい気に入ってて、ずっと引っ越す時も持ってきてるんですけれども、これに比べるとめちゃくちゃ難しいですね、は
いいや、そうですよね、う
ん、やっぱりこれも滝智子さんご自身が、うちの子と大体同じぐらいの、はい、今多分中学生、当時小学5年生と小学2年生とかのお子さんがいらっしゃるお母さんのなので、はい、もうお子さんと一緒にこんな味付けだったらどうとか、こんな方法だったらどう、うん、っていうふうにお子さんにも意見もらいながら作ったそうなので、やっぱりそのリアルな子供がこういうのが好きっていうのがすごくよく分かってる方が作ったんだなっていうふうに思いますね。
いや、いいですね。いつか僕もね、料理作ってくれる日を心待ちにしてるんでね。
そうですよね。でもなんだろう、なんかネットとかで検索して作ることって最近多いと思うんですけど、それだと子供が自分から作ってみようかなってなるのちょっと難しいですよね。その、
あ、はいはい、
能動的に検索しないといけないんですけれども、
そう、なんか呼び水となるものがないと。
あ、そうそうなんですよね。でこれだったら、例えばまだお子さんがその自分で料理するのに興味ないなって思ってても、うん、買ってお父さんとかお母さんがこの中から作って、なんか今日はこれで作ってみたんだみたいな話して、美味しかったら今度じゃあ僕も作ってみようかなっていう風になるかもしれないし、なんか本棚に置いてて、うん、背表紙が目に入ったらパラパラと読んでみるかもしれないしっていうので、
うんうんうん、
なんかやっぱり実際に家の本棚にあるっていうのはすごく大きいなって思います。
ああ、それね、うん、家の本棚に本をどう置くか問題。
あ、そうですね。
なんか置き方とかってあるんですか？
うちは子供になるべく本を読んでもらいたいなと思っていて、はい、子供がよく通る動線上にメインの本棚を置くようにしてます。
ほうほうほう。
本棚置き場所をちょっと考えてて。
え、大きい本棚ですかそれ？
大きいってこともないんですけど、
カラーボックスよりは全然大きい。
あ、カラーボックスよりは大きいですね。本当にあの本棚として売られてる本で、うちはね、キッチンからリビングのソファーに行く間の通路っていうか、うん、そういうところに本棚を置いてて、はいはい、ちょっとお茶飲んでソファーに行く前に一冊パッて持ってソファーにゴロって寝転んだりとか、
あと
寝室にいろんなところに結構本棚いっぱい置いてて、寝室にも本棚一個置いてて、はい、夜寝る前によく読む本をそこに置いてたりとかしますね、
うんうんうん、
いろいろとすぐ取れるように。
あ、確かにな、そういうの考えた方がいいですよね、
うん、そうですね。やっぱり子供部屋の奥とかに置いちゃうとなかなかそこまで行かないんですよね。
目につかないですもんね。
そうなんですよね。で、片付けるのも楽じゃないですか。もうちょっと散らかしてるなって思っても、子供部屋まで持っていくの面倒だけど自分の通り道でもあるんで、うんうん、パッと拾って、うん、もう本棚に片付けちゃえるし。
ああ、いや、何も考えずに置いてたな
どうですかハリーさん、
これね、はい、多分まだ早いんですけど、はい、理系の本ってあるじゃないですか、はいはい、サイエンス系っていうんですか、うんうん、あれを欲しいなと思っていて、で今ね一番好きなのはこれですね、ダーウィンの種の起源っていう絵本かな、
はい、
一応絵本ですね、
はいはい
はい、岩波から出てますね、
はい、
多分岩波のこういうサイエンス絵本といえば、はい、あの生命の歴史っていう黄色い表紙のやつが、
はい、
有名なんですけど、はい、個人的にはねこっちの方がもうちょっと年齢低めだったら読みやすいかなと。
あ、そうなんですね、 はい、まさに生命の歴史うち好きで結構読んでましたね、ちっちゃい時。
そうなんですね、はい、僕もねちっちゃい時読んでた気はするんですけど、はい、なんかねこっちの方が絵がね可愛いのかな、
ね、今見ててもすごい可愛いなと思いました。パステルカラーですかね、ちょっと全体的に。
そうですね、内容は結構難しいんですけど、なんかパラパラと読んでるだけでも、はいはい、なんかいろんな種類の生き物がいるんだなっていうのが、0歳ぐらいの時からなんか勝手にめくってましたね、
はい、あ、いいですね。文字読まなくても絵だけ目で追ってたりしますよね、
うん、そうですね、だから本当にある種図鑑っぽい見方をしてるのかなと思いますね、
は
い
は
い、
うん、そうですね、確かに、
うん、
うちの子も文字読めない時に図鑑の写真だけずっと見てました
あ、うんうんうん、そうですよね、うん、なんか僕でも思うのは、はい、絵本、まあ、僕の知ってる児童書って絵本しかないんですけどほぼ、
はい、
なんかああいうのって本というフォーマットで本屋さんで売られてるんですけど、はい、
うんうんうん、
普通のそういう小説とかビジネス書とかと並列に語るものじゃないなという気がしてて、
は
い、この良さが、
はいはい、
どっちかっていうとこの絵本読む体験って旅行とかに近いのかなと思ってて、
あ、なるほど、
どの世界に行きたいのか、不思議な世界なのか、うん、お化けの世界なのか、冒険の世界なのかみたいな、うん、っていうのをこう一緒に読み聞かせするんだったら、
はい、
親子で一緒に旅に行くみたいな、
はいはい、
で、
はい、
その本の世界に二人で行って、はい、そこで出会ったものっていうのを持ち帰ってきて、その体験があるとこう本と離れてる普段の生活の中でも、うん、その二人の共通認識言語としてなんかいろんなところで出てくるっていう、その体験すべてをひっくるめたものが絵本の存在意義というかいいところだなと思うんで、
深いですね、さすが。
なんかね、昔あの新潮文庫のキャッチコピーで、はい、想像力と数百円っていう、
へー、
あの糸井重里さんが考えたのがあるんですけど、
はい、
なんか本当にそんな感じで、そういうちょっとのお金というかでこの2人ですごい体験ができるっていうのが、うん、なかなか他ではない体験になるんじゃないかなと思うんで、うん、なんかそれがすごいいいなって、うん、実際こう読み聞かせするようになって思ったことですね、
うん、そうですね、結構一生覚えてるのとかもありますよね。
いや、ありますね。
なんか話の内容はちょっと忘れちゃったけど、なんかすごく心に残ってるみたいなの本もあるし、なんか言葉の一節だけずっと心に残ってるみたいなのもありますよね、
うんうん、なんか覚えてるのとかあります、うん、子供の時に読んだやつで。
うちはね、私自身は子供の頃って言ってもちょっと大きくなって小学生ですけど、ミヒャエル・エンデのモモを読んだのは、
はいはい、
なんかすごく心にグッときたんです。
へ、
ただ、うん、大人になってから読んだ本で、
うん、
ね、この世で一番早いのはっていう絵本があるんですけれども、それはね、うん、なんか深いなって思って、なんか一番好きな絵本です。ちょっと持ってきていいですか。
あ、はい。
こういう本なんですけれども、初めは早いってなんだろうって言って、亀よりウサギが早いかなとかそういうので始まってて、だんだんこう、うん、動物でどっちの動物が早いかなとか、途中から乗り物がどっちの方が早いかなとかってなってくるんですね、
はい、
ただ最後だんだん光の方が早いかなとか、
はい、
地球が進むのが早いかなっていう風にこうなっていって、
うん、
これ ネタバレいか。
え、ネタバレとかあるんですかでも光が一番早いに決まってるじゃないですか。
そうなんですけど、一番早い、光よりもっと早いものがある。それは人間が頭の中に何かを思い浮かべたり考えたりする力、想像力だっていう風になって、で、宇宙の果てにある星にも何百年先の未来の国へも、田舎のおじいちゃんやおばあちゃんの家へも、人間は想像力の翼を使えば一瞬のうちに行くことができる、
うんうん、
この世で一番早いのは私たちの想像力だって書いてて、
うん、
で、その想像力は誰にも奪うことができないとかっていうふうに最後、まあ、いくつかの文章で締めくくられてるんですけれども、
かっこいいですね。
すごい、なんかこれ読んだのはもう大人になってからなんですけど、なんかグッときちゃって、
うん、いや、痺れますね。
痺れますよね。なんか自分がすごく悪いことしてこう刑務所に入ったりとかしても なんか想像力があると、はい、もうどこにも旅行行けるし、うん、なんか誰にも会えるしみたいな確かに奪うことはできないよなって思って、なんかこれはちょっと忘れないでおきたいなっていうふうに思いましたね。
たとえ刑務所に入っていても想像力は奪いまいっていうね、
はいは
い、いやそうですよ、おっしゃる通り、
はい、
いいこと言うな
っていうのでね、大人になってからでも絵本って気づきがあるなって思うんですけど、一方で、うん、でもそんな難しいこと考えなくても絵本読んで、あ楽しいっていうだけでも全然いいなって思ってて、
うんうん、
なんだろう、絵本のことが好きでこういう絵本が楽しいよとか面白いよって発信してると、結構深いことを言わなきゃいけないのかなっていう気にもなってくるんですよ。やっぱり深い書評をされてる方とかも多いんで、はい、でも私そんなに深い人間じゃないんでああ面白かったな、楽しかったなっていう感想しか出てこない時も多々あるんですけど、うん、でもそれはそれでいいかなって開き直って、いやー、うん、面白かったっていう風に発信してますね
いや全然いいですよね、うん、なんかインターネットの弊害ですよ、知識面白さの伝え方のインフレが
来
て、
はいはいはい、
気軽に言えない時代ですか。
そうなんですよね、なんか、
うん、
こう浅いなって思われるかもしれないなと思いつつ、うもういいやと思って面白かったって言ってます
いや大事ですね
私もっとちっちゃい時に洗濯母ちゃんっていう絵本を好きで読んでたんですけれども、はい、私のおばあちゃんがめちゃくちゃ洗濯が好きなおばあちゃんだったんですね。で、その洗濯母ちゃんっていうのに出てくるお母ちゃんとおばあちゃんがすごく似てて、
うん、
でその洗濯母ちゃんっていう絵本をうちの母と私と弟とでいつも読んでて、本当におばあちゃんによく似てるよねっていう話をしてたのを今でもずっと覚えてて、はい、なんかその洗濯母ちゃんの絵本今でも実家にボロボロのがあるんですけれども、なんかそれを読んだり手に取ったりすると、あなんかおばあちゃんってもう今90いくつとかで全然もう洗濯せずに自由に暮らしてますけど、あの当時はすごいチャキチャキしててもう洗濯しまくってたなとか、当時のことが急に思い浮かんだりしますね、
うんうん、
ありますかね今でも。全然本屋さんで見ないですけど、あるのか。
これは福音館書店なんかあるみたいですね。
本当ですね、
うん、いや、 やっぱ福音館書店通らざるを得ないですよね。
そうですね、いっぱいいい絵本ありますよね。あ、本当だ、あるんですよね。
そうですね、僕子供の時あの福音館書店が昔出してた月刊誌だったかな、
はい、
大きなポケットっていう、
はい、
ジャンプみたいにいろんなこの話が載ってるのを定期購読してて、
はいはい、
それをね読んでましたね。
へ
ー、トレジャーハンター山口団五郎っていうのがめっちゃ面白くて、
は
い
は
い、
へー、トレジャーハンター。え、それはじゃあ完結しなくて続くみたいな感じなんですか。
続きますね。
あ、そうなんですね。
完結するのもあったと思いますけど、はい、あんま覚えてない。山口団五郎しか読んでなかったかもしれない
山口団五郎、うん、あーめっちゃ好きそうですね。あこういう感じ人気ありそうですね。
うん、
な、絵本っていうより児童書っぽい感じですかね。なんか
そうですね、なんか全然絵柄が変わってんのか。僕の時はなんかこのね、
はい、
赤い帽子をかぶった謎のおじさんですね、
はいはい、どれだろう。今帽子かぶ、今出てきたのは帽子かぶってなくて、なんか
帽子かぶってないですよね。
この頭にメガネというかああいうのをつけてます、う
ん、いやこれじゃないですね、これ綺麗な山口さんなんで
もっとおじさんでした。
うん、
時代とともに変わってますよね。あ、これだ、赤い帽子をかぶってのっぽさんみたいな帽子かぶって
あ、そうですね、
あ全然違いますね、今時になってますね、うん、
そう、これの、うん、これね写真見ないと分かんないですけど、この鼻の穴あるじゃないですか、
はいはいはい、
これが鼻なのか目なのかっていうので、
あ
のうちの姉とすごい喧嘩してましたね、
はいはい、確かに目だとしたらすごい可愛い顔ですけど鼻の穴でっかいですね。
多分鼻なんですよね。
そうですね、目の上にさらに眉毛もありますもんね
そうですよね。
なんかちょっと時代感じますよね、こういう絵を見ても。
うん、
あのゾロリとかもね全然変わってますもんね、はい、
買ってますよね、
うん、
アニメなんか全然違いますもんね。
そうですよね、
うん、
確か60周年とかなんかですもんね、ゾロリは。
あ、そんなに
だった、あ違ったっけな 30周年かな。そんなだって原豊さんそんな年じゃない
ですよね。だってまだ元気にいますからね。そうですよね。
じゃあちょっと間違ったかな、30周年かな。
はい。
あとそうだ、今日本当は話したかったのに、はい、もうすでにハリーさんに話されてた本があって、うん、あやられたって思ったんですけど、うん、これ学校では教えてくれない大切なことシリーズ、めちゃくちゃ好きで、うちの子たち。でもハリーさん63回でこれ話されてて、
はいはい、
おーやられたって。
覚えてない。
本当ですか。これめちゃくちゃ好きです。
まあ、持ってますけど。
あ、持ってますか。さすが、うん、うちもねめちゃくちゃ大量にあって、
はい、
これ
おすご
大量に、そのさっき話した寝室にある本棚の中にこれ結構置いてて、はい、なぜかうちの息子寝る前にこれめちゃくちゃ読んでますね。
すごいですね。
面白いんですよねこれ、あのギャグ漫画っぽい感じで。
うんうん。どの回が好きですか。
結構ね全部好きなんですけど、うん、よく見てるのは何かな、友達関係とか、
うん、
あと身近な危険、防災と防犯とかは特によく読んでる感じですね。
ほー、うんうんうん、なるほどね。いやそういうのねいいですよね。
いいですね。なんか押し付けがましくないじゃないですか、うん、親とか先生から言うとすごく押し付けがましく聞こえちゃうかもしれないですけど、
そうそうそう、
ギャグ漫画の中にちょっとこうここだけ覚えてるとねみたいなのがあると、うん、なんか反発せずに読めちゃいますよね。
そうですね、うん、ハウツー本として非常に優れている、
うん、そうですよね。
全然覚えてないけど言ってたんですね。
はい、言ってました。
いやじゃあちょっとね、なんかまたぜひいい本があれば、
はい、
ゲストでお越しいただければと思いますので、
はい、ありがとうございます。
はい、ちょっと今後もね、
はい、
定期的にやっていきたいですね。自動書
会、ぜひぜひ、はいはい、やりたいですね。ありがとうございます。
は
い、
今日はですね、
はい、
探検本の街を運営しているキースさんをゲストに、自動書のお話をしてきました。
はい。ありがとうございました。
今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオでは、ハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。